頑張る投資家の応援サイトを展開するファンローリングがお送りします。主力のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。さて今回は先生術と聞いて皆さんはどういう印象をお持ちになるでしょうか。さらに金融先生術としたらこれはどうでしょう。実際には先生術は古代から祭りごと、政治を行うためのツールだったわけなんですが、金融市場の発達とコンピューターの処理能力の向上で金融先生術、いわゆるファイナンシャルアストロロジーは今日の投資の世界において非常にパワフルなツールともなっているんです。今回はマーケット情報の提供会社アセンダントエクの取締役でパンローリングから出版されています金融先生術入門の著者、山中康二さんをゲストにお迎えして、この神秘のトレーディングツールに迫ります。山中さん、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずその
という先生術を使ってコメントを書いてる人間がいて、ただこれもですね、その人の意見なのか、あるいは向こうで当時流行ってた意見をですね、受け売りで書いてたのか、でも今となってはわからないんですけども、ただどう考えても自分よりも当たってるぞという、これはおかしいなと、
占いに負けてるみたいな、
そう、占いに負けるっていうのはこれ許しがたいなと、いうようなことでですね、ちょっとちらちらと、気にはしてたんですけども、忙しかったんで、そちらの方はすっかり忘れてたんですね。
特に自分でやってることに対して、山中流っていうものに対して別に何も問題もないわけですよね。
そうですね、当時は別に全然問題もなかったですし、それこそ本当にそんなことしなくてもですね、十分儲かりますんで、そんなことはどうだっていいやという状況だったんですが、ある時そのやはりその先生術関係の本、当時90年代っていうのはアークヒルズにオフィスがあったんですけども、アークヒルズの1階に本屋さんがあってですね、昼休み何気なく本屋さんに行ったら先生術の本があるんですよ。
金融先生術、
いや金融じゃなくて普通の先生術の本が、しかもですよ、随分中を見るとですね、リズメの本なんですよね。これは何かと思って何気なく買ってみたわけですよ、でひょっとしたらこれ使えるかもしれないななんていうふうに思ってるうちにですね、それが93年だったんですけれども、でちょろちょろと見ててですね、それもまた、少し忘れてたんですけども、ある時ですね、ひょっとするとと思って、今から考えるととんでもないんですけど、部下を使ってですね、これ天体の配置と為替のマーケットの動きをみんなで調べようと、うちのチーフトレーダーついに狂ったかみたいな、ね、そんな感じかもしれないんですけど、
勇気出せ、新しいクラブ活動ですかみたいな感じですよ、それは。
で、もう本当にそれでもっていろいろ調べてるうちに、あ、やっぱりこれ何かあるぞと、で何かあるぞと思ったところからは早かったですね。数年ぐらいでもうほとんど今と同じような自分自身の体型みたいのを作り上げて、ただその間ですね、いろんな本読みましたね、やっぱりそういうのとか、あとはトレンドがどうだとかっていう部分に強みを発揮すると思うんですけども、先生術の場合はいつっていう部分ですね、例えばその来週ぐらいちょっと今週もそうなんですけど、今週後半から来週ぐらいちょっとドル円荒れそうだぞみたいな、そういうようなこととか、あるいはいつあたりで反転しそうかなみたいな、そういうものがあらかじめ分かると、極端な話来年のいつも分かるという、そういう部分ですよね、
よく一つそのテクニカルツールなんかではね、上昇するんじゃないかとかなんか分かるんですけど、今起こりそうなこと、起こりつつあることは分かるんですけど、いつじゃあそれが確定するのかとかっていうのを、いつっていうのが分からないというのがありますよね。
そうですね、分からなくもないんですけれども、もちろんそのフィボナッチですとか、あとはその均衡表なんかでもその日柄を観測するっていう部分はあるんですけども、 それって結構その職人芸的な部分っていうのがあると思うんですよ、それに比べるとその先生術の場合はもう計算でもう10年先だろうが100年先だろうが出ちゃいますんで、もうちょっと分かりやすいっていうのがあると思いますね。
カチッとしたものが出てきちゃう、
カチッと、そう、もうここですっていうのが、要は世間一般で言われているのは占いですから、あれはお遊びなんですね、あれはお遊び、ただ先生術っていう風になってきますと、例えばその太陽も月も水星も金星も火星もで、いわゆる太陽系の惑星すべての位置関係でもってそれぞれがどういう角度にあるのかと、ですから逆に検証も可能ですし、同じことがあった場合はその将来にわたってですね、じゃあどうなる可能性が高いんじゃないかという意味では、その統計的な部分ですよね。じゃあ雇用統計が悪かったと、悪かったけどもドルが買われちゃう日ももちろんあるかもしれませんけど、通常は下がるんじゃないかと、それと同じで過去こういうパターンだったから今回もこうなるんじゃないかということのですね、長年の積み重ねという意味では、科学的というよりはもう統計にかなり近い部分というふうに考えてもらっていいと思いますね、ですからその先生術にそういう主観的な部分を 持ってこれるか持ってこれないかというと、もちろん持ってこれますね。ですからそういうあの本当にプロの占い師で高名な人っていうのは多分何やっても当てちゃうと思うんですよ。でそれはもうテクニカル分析と同じで、本当テクニカル分析なんてロウソク足だけ見てもバッと当てちゃう人っていう、やっぱりそういう職人芸の世界の人っていうのはいるのと同じで、まあ、そうじゃなくって、まあ、もうちょっとそのいろんなツールを組み合わせて、まあ、普通の人はテクニカル分析やるっていうのと同じで、まあ、先生術もですね、まあ、いろんなツールを組み合わせながら、過去こうだったから今度こうなるかもしれないねっていうようなものを、いろんなものを組み合わせて最終的によりあの角度を高めていこうという、まあ、あの私として考えるならば、まあ、統計を惑星の位置を使ってみましょうというようなとこじゃないかと思いますけど、
どういう周期が例えば今まであの統計的にはこうポイントに、まあ、マーケットの中はポイントになってくるんですか。
そうですね、これはあのかなり角度が高い周期としては、はいはい、例えばあの、まあ、取引とかですね、はい、トレーディングっていうのは何の惑星によって象徴されるかというとですね、はいはい、これ例えば彗星なんですよ実は。で彗星ってあのヘルメスとかあのマーキュリーとかって言いますけども、はいはい、まあ、ヘルメスですよね。東京証券取引所のですね正面に行くと彗星のシンボルであるヘルメスのプレートが埋め込んであるっていうのは意外とみんな知らないんですけども、だ要はあの、まあ、そもそも取引を支配すると、は
い、
そ
う
する
とじゃあ太陽から一番近い、
一番近いですね、要は動きが早いですよね、
はい、
取引とかそういうあのトレーディングって動きが早いんですよ。だからギャンなんかも動きが早い惑星がキーだって言ってますし、やっぱりそのじゃあそのなんで取引所にそういう彗星のシンボルを置いとくのっていう、まあそういう話にもなるわけなんですけれども、まあ、そのあたりから考えていくと、じゃあ彗星に目をつけようっていう話になりますよね、うん、でそうするとじゃあ彗星に目をつけた場合、彗星っていうのはまあ大体、3ヶ月弱ぐらいでですね、まあ、太陽の周りをくるくるくるくる回って早いわけですよ、まあ、地球に比べるとかなり早い
動きをしてる。3ヶ月ですね、
で、はい、そうするとその、はい、地球から見るとですね、片や動きが早いと、地球はまあゆっくりでもないんですけど1年かけてまあ太陽の周りを回ると、地球から見た場合にですね、彗星が見かけ上逆に動くのって年に3回なんですよ。それはですね、それこそじゃあ3年後っていうこと、それって相当長期ですよね、うん、ですからまあ同じそのテクニカルでも、例えばじゃあその移動平均線の2本の移動平均線のクロスで何か物事をその上がるのか下がるのかを考えるという人が分かりにいたとしましょうか、うん、まあ、あのいたとしましょうかっていうのも、例えばじゃあドル円で5日と21日あるいは20日でもいいんですけれども、うん、まあ、5日と21日の移動平均線のクロスでもって売買すると、これ意外とやられないんですよね、うん、ドル円なんかですと、うん、でじゃあその5日と21日 の, そのサイクルでもってですよ、移動平均線の2本のクロスっていうのを見ると、これって年にですねやっぱり数回ぐらいですよね、うん、そんなにたくさんはないんです。そうすると僕なんか短期売買でですよ、いや今週どうだ来週どうだって言ってる時にそんなの待ってらんないですから、うん、そうするともうそれっていうのは移動平均線の期間を短くするとか、もっとその移動平均線のクロスではなくて傾きを見ていこうとか、いろいろとそういう方向にどんどんここにあのやってきますよね、うん、それと同じでその占星術も確かに大きなサイクルとしては、確かにじゃあ今はどうなのっていうと、まあしばらくドルが安くなってるところからドルがちょっと今上がってるサイクルかもしれませんけども、うん、まあ、そういうようなのっていうのは僕には逆に使えないですよね。ですからもう自分が使えるあのものを逆にピックアップすればいいと思いますし、うん、まあ、あの一般の人もですね、そのまあ長く見る人短く見る人いろいろとそれぞれだと思うんで、まあ、そういう時に自分が使えるサイクルの中でもって、そしてまあ他にも材料があると、うん、で最終的にまあこれもそうなんだったら使ってみようかなと、で逆にそれがないんだったらばそれはなくても構わないんじゃないのって、もともと他のもので見てた人にとっては、うん、ただそれもそうなんだって言うんだったら、まあ、それなりにあの強いツールっていうふうに考えることはできるんじゃないかと思うんですけどね。だから、うん、まあ